小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は小沢先生に狼の話を紹介していただきましたね。
そう、狼ってね、古代日本ではもちろん恐れられていたけど、同時に神通力のある不思議な動物として崇められてた部分があるんですね。で、それが今の昔話にもかすかに残っていて、でそういう話をいくつか聞いていただきました。
さて、今日のテーマは、
今日はね、日本の昔話の中でおそらく一番有名って言っていいと思うんだけど、花坂爺の話をね、取り上げてみようと思います。
誰もが知っているお話ですね。
そう、誰もが知っているんですけど、意外とね、あれは中国から来た話らしいんですよね。
そうなんですか。
で、そのあたりをね、中心にして聞いていただきますけど、まず花坂爺ってもちろん誰でも知ってるけども、大体こんな話なのよね。まず子犬がおじいさんのとこへなんとかやってきますね。それは生き方にいろいろありましてね、東北なんかでは川を流れてくるんですね。で、カゴに入って、その犬がね、箱とかカゴに入って流れてくるんです、漂着する子犬があったりするわけね。あるいは神社に行ったら子犬がいて、おじいさんはその子犬を拾ってきたという、そういう入り方もあるんですけどね。あるいはただ単に子犬がいて、自分を子供にしてくれっていうもんで、それをおじいさんが拾ってきてやったっていうふうなね。で、この拾ってきてやったっていうのは割と西日本というか南の方に多いんですね。で、川から流れてきたっていうのは東北の方に多いんですけどね。で、そういう子犬が現れるわけね。そしておじいさんはその子犬を大事にしてるんだけども、ある時、標準型で言えば子犬がここ掘れワンワンっていうもんで、おじいさんそこ掘ってみたと。そしたら大判小判が出てきたってわけですね。そしたらそれを隣のじいさんが見て、俺にも貸せと言って子犬を貸してやった。そしたらその子犬はそのここ掘れって言わないもんだから、おじいさんは勝手に掘ってみたら、そこから汚いものや割れた亀やなんかしか出てこなかったとか、あるいは子犬がここ掘れというもんだから掘ってみたら汚いものが出てきたとか言ってね、子犬がうんとおじいさんを騙したような形で言う話もありますけども、で、隣のじいさんは怒って犬を殺してしまった。そして木の根っこに埋めてしまった。で、おじいさんの方は子犬をなかなか返してもらえないもんで、行ってみたら子犬はもう殺したんだと言われて、そしてそこに大きな木が生えていたもんで、その木を切ってきて臼をこしらえた。臼をこしらえたって言うんだから、相当太い木になってるわけでしょうね、短い期間の間にね。それでその臼をついたら大判小判が出てきたと。で、隣のじいさんがそれを見て真似をしてついてみたら、また汚いものだの瓦の欠けたのばっかり出てこなかったと。それで怒ってその臼を燃やしてしまった。で、じいさんは嘘をなかなか返してくれないので、行ってみたらあんなものをもう燃やしちゃったと言われるもんで、せめて灰でももらいたいと言って灰を持って帰った。そしてある日撒いてみたら、それが枯れ木にかかってきれいな花が咲いた。主に桜が咲いたってことも多いですけどね、それで殿様が通りかかった時に、花を咲かせましょうって言ったら、じゃあやってみろって言うんで撒いたら花が咲いた。で、殿様からご褒美をもらった。で、隣の爺がそれを見て真似して撒いたら、灰が殿様の目に入ってお叱りを受けたとか、尻を切られたとかっつって終わるわけですね。で、これが少しずつ違いがありながら、日本では花坂爺として絵本になったりね、いろんな形で伝えられてるわけです。特にね、江戸時代の終わりに黒本とか赤本という、今で言えば漫画本みたいなものがね、非常にポピュラーな絵本が出たらしいんですね。で、その中でこの花坂爺なんかがもてはやされて使われた。で、もちろん花坂爺だけじゃなくて、下切雀とかね、浦島太郎なんかもあるんですけども、そこで有名になったのが、いわゆる日本で五大昔話と言われてるやつなんですよね。で、今僕たちが日本の各地でいわゆる昔話として調査して、その記録できるものっていうのは、どうもその黒本や赤本に出てきた話の名残が多いようですね。割とですから、バリエーションはそんなに多くないんです。あんまり変化なくて、割と全国似てるんです。 で、それにしてもね、子犬がなぜ現れたかっていうところですね。子犬の出現のところ、
はい、
ここはね、面白いことに大体3種類に分かれるんですね。一つは川を流れてきた、それから一つは神社かなんかで拾ってきた、それから一つは子犬の方からね、連れてってくれとおじいちゃんに言ったんでっていう現れ方で、それがね、どうもお話としては中国に同じような話があるらしいんですね。で、僕は中国のことあんまり知らないんですけど、伊藤誠二さんとおっしゃる慶応大学の教授がいらっしゃいましてね、もう亡くなられたんですが、中国の昔話を大変詳しく調べられた方で、その方の調査によりますとね、面白いことにね、その川上から犬が流れてきたっていうモチーフは中国にはないって言うんですよ。
ないんですか？
ないんですって。日本じゃよく考えられますけどね、桃太郎もそうでしょ、川上から流れてきたっていう、それから瓜子姫なんかも流れてきたって言いますよね。
川が多いですね。
そう、川が多いんですよ、で、中国にそれが全然ないっていうの面白いなと思うんだけど、
なぜなんでしょう ね
考えてみたら、おそらくね、中国の川って揚子江にせよ黄河にせよ何千キロって平らなとこ流れるでしょ。
大きいですからね。
そう、だからあんまりそういうその不思議なものが流れてきてっていう話の舞台にはならないんじゃないかなと思いますね。日本はその点ね、川って大抵川上は山ですよね。山から急流で流れてきますね。
そうですね。
だからなんじゃないかなと。まあこれは根拠ないですけどね。そういうふうには感じるのね。それから今度はその流れてきた犬がですね、何をするかっていうことなんですけどね。中国の話の場合にはね、大抵その畑を耕すって言うんですよ、犬が。その畑を耕す不思議な犬っていう話なのね、これは有名なのは。日本では花咲かじいっていう言い方で、
はい、
花を咲かせる部分ね、あのお話の最後の部分、はい、あそこに焦点当てて名前がついてますね、中国はそうじゃないんですね。畑を耕す犬の話で、そこに重点がある。
犬が主人公、ね、
そう、犬が主人公、それでそういう不思議な犬の話、というふうになってるようですね。同じ話でも重点の置き方が違うみたいね。
ラストは一緒なんですか？
ラストがですね、またいろいろなんですよ。中国の場合はね、木が生えるんじゃなくて竹なんですって、それでその竹を燃やしちゃって灰にしたと。で、その灰を撒いたら、それが大臣の目に入って、大臣に叱られたという終わり方もあるのね、それからね、竹がねものすごい勢いで伸びるんですよ。それで竹の頭のところから金銀財宝が落ちてきたっていう終わり方するのね。不思議ですよね。竹の頂上から金銀財宝が落ちてきたというふうになる、
はい、
そうするとですね、日本にも実は初めの方の話はずっと同じなんだけども、最後のところで竹がやっぱり生えるのがあるんですね。で、その日本の場合の竹はものすごい勢いで伸びてって、天の金蔵のね、金の蔵、
はい、
金蔵の底を破った、そのために金蔵から金銀が落ちてきたという語り方をするね。だもんでほとんど同じですよね。ただ中国はその金蔵という言い方がないらしいですけどね、金銀がその竹の頂上から落ちてきたという終わり方をするね、で、終わり方という点で言うとね、今のその灰を撒いて花が咲いたっていうのは一つの終わり方ね。とても綺麗な終わり方でしょ。
そうですね。
で、それからもう一つは今の殿様の目に入って叱られたという終わり方ありますね、それからもう一つはね、これ東北に多いんですけどね、おじいちゃんが灰を撒くんですよ。そうするとこれ日本の話ですけどね、空を飛んでいる狩りの目に灰が入った、それで狩りが落ちてきた、っていう、これガントリジジって僕ら言うんですけどね、軽い灰がね、空へ飛んでって、で、空高くを飛んでた狩りの目に入ったって言うんですから、不思議な話ですよね。
すごい命中力ですね。
命中力、すごい命中力でしょ。で、狩りが落ちてきたって、そういう終わり方のね。で、これになると僕たちはそういうのはガントリジジっていうふうに呼ぶんですね。だから最後のところでね、その分かれるわけです。ガントリジジになるのと、花咲かじいになると、それから天の金蔵をね打ち破る金蔵型という僕ら呼んでますけどね、分かれるんですよ。それでそれをね、中国ので見ますとね、花咲かはないんです。花を咲かせる はないんですよ。
花は咲かないんですね。
花は咲かないのね、はい、それで灰になるんだけど、それはさっきのその殿様の目に入るっていう風になるね、うん、だから花を咲かせたっていうのがどっから来たんだかちょっと面白いですね、うん、で人によってはあのその江戸時代の末期の黒本とかねなんかで綺麗にそのするんで花になったんじゃないかっていう人もいますけどね、うん、
美しく
終わらせるというね、うん、ことを言ってる人もいますね。それからね面白いことにね韓国っていうか朝鮮半島は、はい、日本と中国のちょうど中間みたいな感じになってるらしいんですよ。
あ、韓国にも
韓国にもあるんですよ。ほとんど同じ話があるんですね、だけどね韓国では桃太郎みたいに川上から流れてきたっていう子犬このモチーフはないんだそうです。
あ、韓国もない、
ない日本だけ、
はい、
ってことは中国に近いでしょ。中国に近いですよね。だけど今度は逆にですね竹が天まで届いてって天の金蔵を破ってそこから大判小判が落ちてきたというこのモチーフは韓国にはあるんですね。でこれは中国にはないんですね。中国だと金蔵じゃなくてなんか竹の上から金銀が落ちてきたっていうのは、はい、その金蔵が出てこないんですよ。でまあ細かいことですけどもね、そうするとまあ僕らの目から見ますとねとっても面白いのね、中国と日本のちょうどね朝鮮半島は中間みたいなのね両方の要素のそれぞれないところを取ってる入れてる、川流れはないで金蔵はあるという感じだね、
うん、同じようなモチーフの話なんですけれどもどこから伝わってきたとか。
あのね、うん、あのその伊藤誠先生の研究ではね、中国の南部みたいね揚子江から南に多いんですって、この話はですからそのあたりで生まれてる話なんで、それがおそらく朝鮮半島経由で来てる感じです ね、
あ、そうですね、
朝鮮半島経由で来てるよね、
うんうん、
昔話ってね、うん、意外と移動するものなんですよ、
うん、
意外と移動するものなのね。で今僕たちの感覚からするとその何百年も昔だから人間の移動って大変だったろうと思いますけども、何百年前の人にとっては移動は当たり前なんでしょうね。何百キロ離れても何十日もかければ行けるというかで遠くまで行っちゃうわけね、
時間を気にしないで、
時間を気にしないでね。それから花坂爺でねもう一つ面白いのはさっきのその臼ね、
はい、
あそこの部分ですね、犬の死体を埋めた脇から木が生えたっていうのはこれはあのいわゆる宗教学の方で言えば犬の精ね、アニマっていうんだけど精霊ですねが木に乗り移ってるわけよね、
うん、
で転生してるというふうに僕ら言うんですけど、転生って自転車の転ね、転ぶという字で生まれるという字、
あ、はい、
うん、魂が転生して木に移ってる、
うん、
で今度は木が焼かれても今度は灰に転生してるわけでしょ、
うん、
で今度は灰がまた花を咲かせる力を持ってる、
うん、
でこの中心の話はどうも生命のですね、犬から木灰というその転生の物語、それが中心だと思うんですね。それが中心で、そう考えるとねこの話はすごい古い話だと思う、人類にとってね。西洋の人たちはこういうその生物が持っている一番奥の生命力みたいなものをアニマっていうふうに言うんですけどね、精霊という日本語で言ったらいいかな、
まあ、魂みたいな
もんですよね、原動力みたいなね、生の力の生きる力の原動力、それがこう移っていくっていう考え方ね、これはものすごく古い人類にとって古い考え方だそうですね。ですからこの花塚爺のねたわいない話だけどそれにね人類の信仰の歴史みたいなものがね込められてるというすごい面白い話です。ですから
今週は小沢先生に花塚爺の話を紹介していただきました。同じモチーフでもやっぱり中国、韓国、日本といろいろと違うところがあるんですね。
面白いですね、うん、命話なんだけどね。でこうやって日本のまあ代表的な話と言ってるけど実は中国から来てる話だっていうところも知っといてもらいたいのね。昔話ってすごい流動性強いですよやっぱり。だからこの話は日本だけよっていうのはとても難しい言い方で、ドイツも同じですけどね、例えば赤ずきんなんてのはフランスにもあるしっていうことだし、
うん、
だから昔話のその流動性っていう意味でね、
うん、
花咲かじい面白いと思うんです、
ね。さて来週はどんなテーマでいきましょうか。
あのね、来週はまた昔話のことで聞いてもらいたいんですけどね、下切りすずめね、
はい、
もう一つ有名な、その五大昔話のうちの一つですけど、下切りすずめを取り上げてみようと思うのね、
はい。
それでそれをですね、特に構造という点からお話しようかと思うの。昔話の構造、構造ってのは砕いて言えば骨組みですよね、はい。昔話の骨組みとして下切りすずめを見るととても面白いもんですからね、それを聞いてもらおうと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい。それでは小沢先生、今日もどうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。